本日から受難週が始まります。受難週とはイエス様が私たちの救いのために苦しんでくださった時であります。でこの受難週を過ごす時にですね、私たちはイエス様が苦しまれたから、ご受難に遭われたから、そういう理由でですね、私たちも何か普段と違って自粛しないといけないんじゃないか、自己抑制をしないといけないんじゃないか、何か我慢しなければいけないとか、また何かを多少苦しまなければいけないというような、そのような感じを持つ方もおられるのではないかと思います。そういう形でイエス様の苦しみを自分の体でもこう味わい思い起こすということは、それは決して悪いことではないでありましょう。しかしイエス様が苦しんでくださったから、私たちもいくらか苦しまなければいけないというのは、これは例えてみますと、誰かが心を込めて贈り物を渡した、自分に向けて贈り物をくれた時に、自分が何をお返ししようかと、そういうお返しのことばかり気にしているようなものではないかと思うのであります。それは贈り物の贈り主のですね、本当の真心というものを十分に受け取らないで、もらったらすぐお返しのこと、もらったから返さなきゃいけないと、お返しのことばかりを考えているというのはですね、これはせっかく贈り物をした人にとっては、これ大変寂しいことになるのであります。つまり受難週はどうやってイエス様の苦しみにお応えするかというよりも、イエス様がまずこの苦しみを通して何を私たちに与えようとなさったのか、あるいは与えてくださったのか、そのことをちゃんと受け止めるということの方が私は大事だと思うのであります。返すということも、その贈り物をちゃんと受け止めた後にするべきことでありましょう。私たち言ったら、それ苦しむ経験をしてみる、断食をするという人もいたりもしますけれども、そういうふうにするというのは、そういうのをちゃんと受け止めてからするべきなのであります。本日は旧約聖書のみをお読みいたしました。イザヤ書の53章とともに聞きました。イエス様のこの50難、どういう苦しみを味わわれたか、苦しみの1週間を遭われたのか、そういう苦しみを考えるときは、このイザヤ書53章というのはとても益になるのであります。なぜならば、イエス様の50難全体はこのイザヤ書53章に基づいて行われているということが言えるからである。私たちはですね、時にイエス様が十字架にかかることになったんだ、その原因は私にはあんまり関係がないと、そう思うことが多いんです。思うことが多く、またイエス様の受難の出来事を起こしたその人たちは、自分とは関わりのない、昔の人がやったことだと、そう思うことが多いのではないでしょうか。聖書にはイエス様を苦しめたのは、例えば祭司であったりとか、またパリサイ人だとか、そういう人たちが何とかしてイエス様を亡き者にしようとして、陰謀を巡らしている、そういうことが、よく書かれています。その陰謀が成功したということが、十字架にかかることになった原因だというふうに、なったということは、一つの、見方としてそうだと言えるでしょう。あるいはその祭司や律法学者などの手先になったユダがイエス様を裏切った、それも十字架にかかる一つの要因となっているでありましょう。またピラトが、ポンテオピラトがですね、この祭司長たちの企てに乗せられてイエス様を死刑にするように宣告をしたことも、全部要因、一つの要因であると言えます。確かにそのように聖書のことをこう思い起こしてみますと、イエス様の受難、また十字架の十字架の死というのは、私たちとあんまり関係のない人の、そういう人たちの働き、力で行われたというように、そういうふうに見えるのでありますけれども、しかしそういうことだけ見ていては、なぜイエス様が十字架に疲れたのかということは、よく分からなくなってくるので、イエス様ご自身は、この祭司長たちの計画、ユダの裏切りということをもう見通しておられました。そしてイエス様は十字架にかかる前から、ご自分の歩いていく道は、この十字架に向かっての道である。十字架に向かって 歩くべきであるということを、まあ、ちゃんと腹に決めて、まあ、行動をしていたということが、まあ、聖書に書かれています。どうやってイエス様はではご自分の身に危険が及ぶその十字架への道のことを知っていたのか、そしてまた知っていたのにこの道を歩まれたのかということで、イエス様はこの、まあ、苦難の道を避けようと思えば避けることができたでありましょう。エルサレムから逃げ出せばですね、この十字架の裁きというところから避けることはできた。しかしなぜあえてこの十字架の道を選んでそのように行かれたのか。それはですね、これが神様の、まあ、御旨、まあ、御心である、お考えである、ご計画であると、イエス様がそう信じておられたからなのであります。そしてその神様の御心であったりご計画であったりを最も鮮明にイエス様に示していたのがこのイザヤ書の53章なのです。イエス様はこの言葉をご存知であったはずである。イエス様のご自慢のいろいろな出来事をここに思い浮かべながらこの53章を読んでみますと、まことにこれはイエス様のご受難を言い表している言葉だと言えるものです。でこれは、まあ、イザヤという預言者が後に起こることをたまたま言い当てたとかそういうことではなくて、これは彼が、まあ、預言者として神様から、まあ、言葉を与えられて示されたことを書いたのであります。それをですね、イエス様は、あ、ここに神様の御心がある、あ、これは計画だ、そういうちょうど地図を見ながらこう道をたどっていくようにですね、この53章とご自分の姿をこう重ね合わせてご自分の姿がここにあると見てですね、歩んでいかれたのだと思います。で今日私たちはもうイエス様も読まれていたこの53章を順を追って読み返していきたいと思います。まずはじめに、一節で誰が我々の聞いたことを信じ得たか、主の腕は誰にあられ現れたかというふうに書いてあります。この我々の聞いたことというのは、これはイエス様の、まあ、このあのご受難を通して神様の救いが表されたというこの福音のことであります。その、まあ、十字架の出来事、これ私たちの救いのためだったんだというこの福音を聞いたけれども、一体誰がそれを信じることができるだろうか、誰かできただろうかと言ったら、誰も信じることはなかったんです。でこれはイエス様の生涯に表されています。イエス様は地上で歩まれた時も神様の恵みとかこの技というのをいろいろ奇跡を通して見せてきましたし、語り続けていたんですけれども、それを人は最後まで信じない、まあ、その時時々では信じたこともあったけれども、最後までは信じないで、人々は最後にはイエス様をこう十字架にかけて捨てたということ。誰がこの神様の恵みを聞いてそれを本当に心から信じることができたのかと言ったら、なかったんだ。でそうしてこのことはただイエス様の時代の人たちだけではなくてですね、私たちも今日に至るまでやっぱり私たち人の姿をここで言い表しているんだと思います。私たちもイエス様のこと書かれているそのことを聞いても、ああそうだそうだと信じることよりは、どっかこういうことが過去に起きたんだというふうにして読んでしまうということがあるので、そして、まあ、ここに誰が我々の聞いたことを信じ得たかというふうに、今教会というのは神様の福音を託されてこのように述べ伝えています。私たち教会が聞いたこと、まあ、聞いた福音は、聞いた福音を誰が信じようかと思えるほど、まあ、通常では、まあ、これは述べ伝えているものはありえないことを述べ伝えているということです。ではそれは、まあ、どういう福音であるかというと、神様がしもべになったんだと、私たちに使えるものになったんだという、そういう福音であります。それ2節にそのことが、書かれているのであります。彼は主の前に若木のように乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。ここに若木のようにというふうに書いてあります。もうすぐもう春が来ている。あちらこちらで桜がもう初めて、でその桜は若い枝からですね、つぼみがつき、こう豊かにこう花を咲かせる、そういう若い枝、若木というのはそこなんですね。若枝というのと同じです。 でも春はまあシロツメクサであったりチューリップなどの木があちこちに出てきて花を咲かせます。で私たちこういう春のことを考えますと、この若木というものを連想するとき、なんだかこうみずみずしくてとても生命力に満ちたものを連想しますけれども、イザヤ書が言っているこの若木というのはそうではなくて、乾燥した砂漠の中でやっと芽を出しているような、まあ、つまり埃まみれになっている必死で生きる戦いをしているような、そういう、まあ、木の生え方のことをここで表しているので、そしてだから次には乾いた土から出る根のように育ったというふうに書いてあります。これはもう私たちの感覚として捉えることのできない、そういう、まあ、砂漠の凄まじい姿がここに書かれていると思います。いかにももうみすぼらしくて、まあ、今にも枯れそうな埃だらけの傷だらけの若木、そういうふうにしてイエス様はこの世に現れてきたんだ。だから彼には我々の見るべき姿がなく威厳もなく我々の見るべき美しさもないというふうに言われているんです。私たちイエス様であったり救い主ということを聞くとして、何私たちは何か自分のイメージで美しい容姿を持っていたり、なんかこう美しさ、素晴らしい容姿を持って、もう見ただけでも胸が躍るような、そういう姿を、まあ、想像してはいないでしょうか。しかし、イエス様はそうでなかった。もちろん、イエス様の目には、まあ、鋭いものがあって、顔にはこう豊かな憐れみがあったと思いますけれども、私たちはそのようなことよりも、どんな綺麗な服を着ているかとか、どんなにたくさんの取り巻きがいるかとか、どれぐらい富があるかとか、権力があるか力があるか、そういうことばかりを見てしまうので、イエス様にはそれらのものが何もなかった、何も持っていなかったということが書かれている。人間というのはそういう形でしか、見た目でしか救い主というものを考えることができなかった。そういう私たちにとって、まあ、見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の使うべき美しさもない。全く、まあ、ただ一人の普通の人間として、しかも普通というよりも貧しい、大工の家庭の子供として、イエス様はこの世に来られた。で、この方の持っていたただ一つのもの、その一つの力は何だろうかというと、それは神様の御言葉だったのです。また目的は神様その御言葉を述べ伝える、神様の御心を伝えるという、ただその一つのことです。神様の御心を行う、父に従ってその父のご計画に従うということ、ただそのこと一つのことでイエス様はこの地上での歩みを生き抜いたのであります。3節、それどうなっていたかと、彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼をたっ飛ばなかった。ただあの普通の平凡な一人の人間であった。権力もなく、富もない、地位もない。それだけでなくて、最初からそういうとこに立たせられたということだけじゃなくて、彼は侮られて人に捨てられて、悲しみの人で病を知っていた。私たちもいろいろな悲しみに出会います。いろんな病気になります。いろんな苦しみに遭います。で、どうして自分だけがこんな苦しい目に遭わなければいけないのだろうかと、そう思うことがあります。ところが神の一人子であるイエス様、イエス様が悩みを知り、苦しみを経験し、病の苦しさも知っておられたとここであります。ここにそう書かれています。しかもその病は簡単な病ではなかった。人から忌み嫌われるような、もう誰も近づけたがらないような、そういう病の苦しさを知っておられたの。うつるんじゃないかというようなことで誰も近寄ってこない、そういう苦しさを知っておられた。私たちの知っているというのは、私たちが知っているというふうに考えるとき、そういう経験をしていて、その苦しさが分かる。苦労した人は苦労した人の悩みが分かる。別々の道歩いてるけれども同じような経験したから分かる。そういう場合に私たちよく、あ、知ってる、その苦しみ知っているというふうに、とか分かるとかいう言葉を使います。しかしイエス様はですね、そういうただ私は過去に経験したから分かるんだというような、そういう分かり方ではないのであります。 過去に経験したという、まあ、そういう分かり方よりももっともっと深い分かり方、知り方をされたのであります。イエス様は過去に2000年前に私そういう苦しみを経験したから分かるというのではなくて、実際今もイエス様は苦しみを味わっておられる。それは私たちと一つになっているがゆえというふうに言えるかもしれません。私たちが苦しんでいるその一つ一つの痛みや苦しみや病、今つながっているイエス様も一緒に味わ苦しみを味わっておられるということも覚えます。つながっているから、まあ、それ別の言葉で言うと、主は私たちのところにもいるところにもイエス様は必ず、まあ、共におられるから、共におられるというよりももうくっついているからというふうに言ったから言った方がいいかもしれません。だからその苦しさが分かるんだ、あなたが苦しんでいる、それは私も痛いんだし、痛いし不安に思うし傷ついているんだということが分かる。それがインマヌエルなのであります。インマヌエルというと 神我らと共にいますというと一緒になんかいてくださるということの意味だけに思えるんですけれども、そういうことじゃない。本当はもっとその苦しみも痛みも一緒に味わってますというの意味で、喜びもですけど、これ私たちがどんな苦しみの中にいるときにも、またどんな恥ずかしめであったり試みの中にいるときでも、あるいはどんな罪の中に陥っているときでも、そこにイエス様が一緒におられる。しかもそのおられるだけじゃなく一緒にそれを苦しんでおられる。で、詩篇の139編を見ますと、神様が共にいますということを歌った美しい詩がそこに書かれていますけれども、その中にこういうのがあります。私が黄泉に床を設けてもあなたはそこにおられますという言葉が黄泉に落ちてもなおそこに主が共におられる。黄泉というのは、まあ、死んだ人の行くところであるとも考えられるし、まあ、現実の中生きていても苦しい、まあ、つまり生き地獄のような、そのことを表すとも考えられています。まあ、いずれにしても、まあ、つまりもう私たちがもう望みがない、もう真っ暗だ、絶望だ、もうそういう場所、もう自分はダメだ、もう何も望みがない、そのような現実、それがまあ黄泉です。そこに共におられる。黄泉の底まで神様は私と一緒に来てください。黄泉の底、生き地獄の中にいる者も神様はお見捨てにならない、それが書かれています。私たちは希望がもうないと、そうふうに思ってしまう状況の中にいると、まあ、絶望の中にいると、本当に神様はこの言葉の通り実行なさってくださるのか、これただの言葉のあやじゃないのだかと、そういうふうに疑ってしまいそうになることがあります。しかしこれはただの言葉だけではないのであります。必ず神様はこの言葉通りに実行してくださります。本当にこの言葉通り神様は予備のどん底まで、今生きていても苦しみでもう誰も理解されないと思う、そのような苦しみの中でも、そこでも私たちと一緒にいてくださる、見捨てないということを私たちはここで語ってくださっている。それをイエス様はこの受難においても私たちに証しをしてくださっているのであります。イエス様は罪人の受ける神の裁きをご自分でお受けになった、そのずっと一緒にいてくださるということが現れているイエス様の言葉があります。それは、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。で、その後に、私の首輝を覆って私に学びなさいという言葉があります。私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。まあいいけれども、そして来て私の首輝を覆って私に学びなさいなんていうのは、どうも窮屈で無理だというふうに感じる人いるかもしれません。で、首輝というのは前も言いましたけれども、工作をするときの2頭の牛を首のところにこうつなぎ合わせる木のことです。で、一緒に動くためにですね。首輝なんていうのは私たちには本当は窮屈でありましょう。だってこう向けないのでありますから。で、いい加減この人生を生きていくのがもうしんどいのに、またイエス様の首輝なんかを忘れてたまるか。だからそういうなんかこう不自由なキリスト教は嫌だというふうに考える人も多いかもしれません。 けれども私たちがイエス様の区引きを追いに行くのではないのです。イエス様の方が私たちの区引きを追いに来てくださっているのです。何も私たちのような罪人の重荷であったり、つながれているものをイエス様が追わなければならないなんてことはないはずなのに、私たちが課せられているものをイエス様は追わなくていいのに、私たちの不始末をなぜイエス様が追わなければならないんでしょうか。なぜ追ってくださったんでしょうか。それはただただイエス様が私たちを愛しているからであります。そのためにイエス様はわざわざ私たちの首輝きを追いに来てくださったのであります。首輝きで、首輝きというのは本来イエス様にあるのではなくて、私たちにあるのであります。罪の首輝きであったり、悩みの首輝き、その首輝きをイエス様が人間になって追ってくださった。もうどんなにもうその首輝きにつながれるのが嫌だと、人にと一緒につながれるのが嫌だとか、辛くてもう嫌、やめた、もうここまでと言って逃げ出すことはなさなかったのであります。エルサレムに入ったけれども出なかったのと同じようにですね、首輝きに、私たちの首輝きにつながれて、それをずっとつながれ続けてくださった。しかも今もつながっててくださった。最後の最後まで、十字架の上までイエス様はその首輝きを追っていかれたのであります。12節の最後のところです。見ますとこうあります。しかも彼は多くの人の罪を負い、咎がある者のために取りなしをした。その12節の言葉ですけど、53章のですね。で、その前に、これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、咎がある者と共に数えられたからだというふうにあります。罪も悪いところも一切ないのに、同じようにイエス様数えられたんだというふうにあります。咎がある者と共に数えられた。まあ、全然自分が悪いことしてないのに、悪いことしてたとしても、人間っていうのは本当は罪に真っ黒だとか、なんかして悪いことをした真っ黒な人でも、まあ、私は黒くないとかですね、まあ、灰色ぐらいの人でも自分は黒じゃない、私はその人と違うというふうに普通言います。けどもイエス様というのは真っ白で、何にも一点のシミも咎も罪もないイエス様なのに、あえて真っ黒な私たちと同じだというふうにそう言われるのです。咎がある者と共に数えられるというのはそういうことです。で、6節に戻りたいと思います。我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていった。これそう、その通りなんです。私たちは自分勝手な道を歩きます。みんなそれぞれ勝手なことを言います。しかし6節の続きにあるようにですね、主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれた。神様は私たちの追わなきゃいけないものをキリストの上に全部置かれた。そして7節にあるように、彼は虐げられ苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。普通は私悪いことしてないので、違います、私は悪いことしてません、白だというふうに言ってもいいのに、イエス様はここでも何も言わなかった。私は白だ、潔白だなんてことは言わなかった。ただ殺される前に怯える羊のようにですね、黙して震えていただけだったのである。8節、彼は暴虐な裁きによって取り去られた。この暴虐な裁き、まあ、イエス様の裁きというのがあります。悪いことしてないのに罪人だと裁かれたのであります。この裁きによって十字架にかけられて、イエス様がかけられていった。それを見て誰が思ったんだろうかということがこの後に書いています。その世の人のうち誰が思ったであろうか。彼は我が民の咎のために打たれて、生ける者の力絶たれたんだと。この時代の人たちであっても、これ私のためだったんだっていうのは誰も思わなかったんだ。私たちのためにイエス様が死んだんだということを、イエス様の十字架を見た人ですが、誰が考えたんだろうかと言ってます。誰もそれを考えなかったんだというふうにここで言う。イエス様の死はイエス様のせいだろう、 私とは関係ないとしか誰も思えなかったんだというふうにここで言って、9節、彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれども、その墓は悪しき者と共に設けられ、その塚は悪をなす者と共にあった。潔白で真っ白なイエス様なのに、まあ、罪人と一緒に、まあ、いわば強盗と一緒にも十字架につけられていました。罪人と数えられました。そして罪人である人間、私たちと同じように墓にも入れられたのであります。で、十節、しかも彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされた。こういうふうに裁かれるのは神様の御心だ。暴虐な裁きが行われて、そして真っ白な正しい人が罪人として殺される、これが神様の御心であったという驚くべきことを言っています。で、その10節の続き、彼は自分を咎の供え物となすとき、その子孫を見ることができ、その命を長くすることができる、かつ主の御旨が彼の手によって栄える。誰もが信じえないようなこういう死を遂げた、恥ずかしめの死を遂げたイエス様。ところがなんと、ここで不思議なことが書かれているのであります。死んだはずなのに彼の子孫ができてきたというふうに言うのです。後継ぎの誰もいなかったはずなのに子孫ができた。それつまり、どういう、彼を信じる者がこの地上に現れてきたということです。なんか見て理解して理屈で納得して信じたんじゃないんですね。パウロのようにですね、真っ向からイエス様に反抗していた人たちがイエス様の忠実なしもべになり、使徒になって命を懸けて十字架につけられるということが、そしてイエス様は我らの救い主キリストであると世界に向かって宣言するようになった。で、そういう人たちが次から次へと生まれてきたんです。これが教会の歴史です。おかげで今日私たちはイエス様をキリストと信じることができています。もしそういう人たちがいなかったら、私たちはキリストのことを知ることができない。最初に誰が我々の聞いたことを信じ得たかと初めに言われていましたけれども、その信じ得ないことを信じる人たちが次々と起こり始めた。それがイエス様が死んだ後に起こってきた、まあ、これ奇跡の出来事です。で、最後の11節12節のところ続けて読みたいと思います。彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。義なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を追う。それゆえ私は彼に大いなるものと共に物を分かち取らせる。彼は強いものと共に獲物を分かち取る。これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、咎があるものと共に数えられたからである。ここに、まあ、イエス様が最後に受ける栄光のことが、まあ、予言されています。このような苦しい恥ずかしい死を遂げるけれども、しかしそのイエス様は最後に栄光を受けることができる。それなぜか、これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、咎がある者と共に数えられた、そのような罪人として処刑され、で、私潔白だとか白だとかなんてことは言わないで、罪人としてイエス様が死んでいった。それゆえに神様は彼を高く引き上げ、全ての名に勝る名を彼に賜った。しかも彼は多くの人の罪を負い、咎がある者のために取りなしをした。私たちはこの受難週にですね、もう一度この私たちのために、で、私のために十字架にかかって黙って私の罪を負ってくださった、そういうイエス様がおられるということをもう一度はっきりと心に留めたいと思います。しかもそのイエス様は私たち一人一人の立っているその場所に共にいてくださるということ。あなたが今どういう生活をしているかとか、どういう問題を持っているか、どういう苦しみを担っているかというのは私には分かりませんけれども、イエス様は知っておられるということ。イエス様はあなたの立っているところに一緒に立っててくださっています。あなたの持っている問題を共に負って、あなたの苦しみを一緒に背負ってくださっています。だから私たちはもう私は一人ぼっちだとは絶対に言えないのであります。なぜならば イエス様と共にいてくださるから、そして決して私たちはもう孤独ではないからである。私のために死んでくださった主が今私のために、一緒につながっていてくださる。このことをもう一度はっきりと心に留めたいと思います。でこのことを知ることが私たちの信仰の命であります。でこのことを発見することが私たちの新しい出発です。誠に主がこのところにおられるのに私は知らなかったという、これヤコブの言葉ですけれども、そのこの驚きこそいつでも私たちをこの絶望の中から救い出す恵みなのであります。あ、私が苦しんでこのところにイエス様いるって分かってなかったけれどもいるんだ、それを分かるとき、それは苦しみから喜びに変わるときなのであります。これがですね、苦しみを受けるキリスト者の喜びになるのであります。祈ります。父なる神様、今年もまた受難週を迎えました。主は私たちの罪を負い、私たちの救いのために死んでくださいました。そのことを覚えて心から感謝いたします。そして主はよみがえ、今日も私たち一人一人と共に首輝を追ってつながっていてくださいますことを覚えて感謝いたします。どうぞ主が共に首輝を追ってくださるこの人生を私たちが大事に生き抜くことができますように、いつも御言葉を持って私たちの目を開いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。